はい、おはようございます。井上です。今朝も朝の配信をスタートしたいと思います。まずはですね、番組の登録とフォローを忘れずにお願いいたします。というところと、最初に告知をさせてください。まずですね、この音声配信ね、今話題になっておりますけれども、音声配信始めたいって方結構増えてきているんですが、まあ、そのね、音声配信どうやって始めたらいいのかっていうのがわからない人向けに、音声配信の取説というですね、ファイルを、音声配信の取説という、無料の PDF ですね、図解マニュアルをただいまプレゼントさせていただいております。これからぜひね、音声配信を始めたいぞという方は、ぜひね、音声の概要欄にリンク貼ってありますので、こちらの方からゲットしてください。で、そのマニュアルをね、見ながらスマートフォンを操作していただくと、すぐにですね、番組は持てて配信ができるようになりますので、ぜひね、ゲットしてくださいというところです。今日はですね、ソフトクリームを機械から直接口へ、焼肉店アルバイトが不適切動画投稿で炎上というね、記事がありましたので、まあ、それについてちょっとね、話していこうかなというふうに思っております。まあ、忘れた頃に出てくるバイトテロという感じかなというところであります。まあ、この実行自体はですね、これ多分九州かな、の焼肉店、チェーン店ですよね。で、アルバイト店による不適切動画についてというところで、まあ、謝罪を出していると。いや、バイトが、閉店後ですね、閉店後に、まあ、TikTok にですね、そのホイップクリームをこう、ソフトクリームか、こういう機械を直接食べたりとか、機械から直接口に入れたりとか、要は、その、なんつうかな、まあ、営業時間終了後に、そのね、ソフトクリームで廃棄するから、まあ、バイトはなんか、まあ、いいよ、食っちゃえ、みたいな感じで、まあ、食べてしまったと。で、まあ、それ良くないんだけれども、かつそれを、まあ、動画に撮って、まあ、投稿したというところなんですよね。で、このバイトたちは、要は、投稿の公開範囲を、まあ、自分たちだけにしたわけではなくて、まあ、多分限定公開かなんかな、友達同士だけで見れるように、していたみたいなんですが、まあ、当然ですね、その友達がその友達に、こんな面白いのやってねとかやってたら、どんどん広がっていくというところで、まあ、一気にドカーンと広がって、まあ、こういったのでもあっちゅう間に広がりますから、まあ、拡散してしまったと、まあ、いうところなんですよね。で、まあ、こういった事件っていうのが、もう、非常に定期的にこうね、発生するっていうところはあると思うんですけど、まあ、その後どうなってんのかなっていうのをちゃんと開示した方がいいと思うんですよね。例えば、ある程度規模が大きいチェーンだったら、そんなにダメージはない可能性が高い。まあ、ないことはないにしてもあれなんですけど、でも場合によっては、その廃業とかに追い込まれるケースも結構あるわけじゃないですか。このバイトのね、しょうもない行為によって。って待った時とかもいろいろあるわけじゃないですか。で、そんな時に、じゃあこうやってやったのがね、こう、世間に対しては、まあ、申し訳ございませんというね、なんかな、リリースを出して対応するじゃないですか。で、再発防止に努めますって なるのは、まあそうなんですけど、で、その投稿した人たちに対してのペナルティってどうなってんかなと思うんですよ。まあ、懲戒解雇とかだとしても、バイトだったら別にそんな痛くも痒くもないわけじゃないですか。ね、他でバイトをしたりとか、そういうこともできてしまうから。だから、ちゃんとこの後どういうことをやったのかっていうのを、ちゃんとやっぱり、ね、崩壊すべきと思うんですよね。損害賠償訴訟を起こしましたとか、賠償請求をしましたとかね。で、もちろん、その、告知をすることも重要だけれども、ちゃんとこういうことをしたら社会的に、ちゃんと罪を償わなきゃいけないんですよっていうのを、やっぱね、ちゃんとこれ子供とはいえ、出した方がいいですよね。損害賠償訴訟をいくらで起こしましたと。だから別に何千万とかでやる必要は全くないと思いますけど、訴訟として100万円、請求しますよとかね、1000万請求しますよとか、そういうのやっぱやった方がいいんですよね。これ相手が未成年だからどうじゃこうじゃって。で、未成年だったら当然親に請求が行くわけだから、やっぱそういうふうな形でこう対処させていただきましたとって、こうやることによって、やっぱそういう金銭的なリスクが絶対伴うんだぞということをやっぱ知らしめるっていう意味でも、私はちゃんと訴訟とかしっかりして、賠償請求をすべきなんじゃないかなというふうにちょっと思ったり、個人的にはしてますよね。うん。だってもう、単純に悪ふざけの域を超えてるじゃないですか。だって今までこう散々ね、そういう事例があってお店が潰れてるとかいうこともずっと報道されてるわけじゃないですか。だからまあそう考えると、ここはしっかりとまあどういう企業側が対応したのかと。逆にその我々消費者側もこういう事故が起こって、そのね、やってしまった加害者に対して何もしないっていう企業は逆に問題じゃないのかなっていうふうに見ていくべきなんじゃないのかなっていうふうには思いますけどね。 ただ単純に懲戒解雇して終了っていうところではない、懲戒解雇プラス損害賠償訴訟請求みたいな。だってお店の信頼を打ち落とすわけじゃないですか、こういう行為って。だからこれはちゃんとねした方がいいんじゃないかな、逆にそれは抑止につながるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今日はその話がメインじゃなくて、したい話は何かっていうと、こういうことがネットで発生すると、まあネットニュースの記事がバーンと上がるわけじゃないですか。で、何々ってみんな見ますよね。で、こういったヤフーニュースとかもそうなんですけど、ネットニュース出た後に必ずですね、関連記事っていうのがこう出てくるわけなんですよね。例えばいくつか同じような記事が出てくるわけですよ。まあ、例えば同様 のニュースソースで、まあ別々のところはやってる記事とか出てくるんですけど、そこにですね、あれなんですよ、過去の記事も関連として上がってくるんですね。別にそれは悪いことじゃないんですけれども、ただそれってどうなんて思う節もあるわけですよ。要はほとぼりが冷めた頃にまた上がってきて、その人の目につくっていうことが、まあ、ちょいちょいあるわけですよね。うん。例えば、まあ、今回の事例でいくと、そういう記事がありましたと、九州の焼肉店でそういうね、バイトテロがありましたって記事が出てるんですけど、そこの関連記事のところに出ているのが、飲食店3社の同様事例と、あと、普通の小売店の、まあ、事例ですよ。バイトテロみたいなのが出てるんですよ。で、これ全部見ていくと、1個が、2019年の話。で、もう1個が、これが、いつだろう。2月18日出てるから、これ、あ、でも、これ、記事の日程書いてないですよね、投稿日は。これ、よくないですよね。あ、違う、これも2019年か。うん。なんすよ。だから、昔の記事がこう出てくるわけですよね。だから、ほとぼり冷めた頃に、こう、ひっくり返されるっていうのが、やっぱあったりするんですよ。だから、これもね、上の方にね、投稿日がちょろっと書いてあるんだけれども、例えば、このサイト側も結局はその PV 数で広告収入稼ぎたいから、で、こういうのやったらクリックされるからっていうのはあるんだけれども、でも、これちゃんと、ただ、記事のヘッダーに過去記事ですと。例えば、これが例えば半年以上前の記事ですとか、ちゃんとその、あれに出るようにした方がいいですよね。記事タイトルの上に、もう1ヶ月前以上前の記事に関しては、1ヶ月以上前の過去記事ですっていうのを入れるルール化これした方がいいと思うんですけどね。うん。こういうニュースサイトとかそういう公のところに掲載されるような、大型サイトの場合は。で、そうしないとこれ、結構多くの人って、あ、また何このあんのって言って、記事見て、で、それで日付確認せずに、ツイッターとかで、投稿しちゃうケースってあるじゃないですか。で、そのツイッターとかで投稿しても、結局はよく見ないで、ほとんど見ないで、なんだこれは面白いとか言って、どんどん拡散しちゃうわけじゃないですか。で、そうすると、下手をすると、もう済んだものがまたこれね、ほじくり返されて、騒ぎになっちゃうってリスクも当然出てくるわけですよね。で、これってやっぱり企業側からすると結構迷惑千万じゃないですか。もう話は解決したことが、またこうやってほじくり返されるというところになっちゃうので、でこれはやっぱりね、情報を発信する側も、ほら、ニュースサイト側ですよね。で結局だからそのニュースサイトがあって、でそこの記事をその Yahoo とか LINE ニュースとかが、キュレーションして掲載してるわけじゃないですか。まあ、多分これ自動でやってると思いますけど、そうやってるわけですよね。だからそこでもうちゃんと、その記事の投稿日から1ヶ月以上経過したものに関しては、もう自動的に過去記事ですって、入れる方にやった方がいいですよね。多分これアクセスの流入は確実にその Yahoo ニュースとか LINE ニュースの方が多いわけですから、まあ、Yahoo とか LINE とかで情報を出している側のね、発信者側の、そのキュレーターしている側としては、やっぱそれちゃんと入れていかないと、まあ、消費者に誤解とか招くし、まあ、企業にもあらぬ迷惑かけちゃうんじゃないかなって、ちょっと今回の記事を見て思いました。だからもちろんバイトテロの話はいかんのですけれども、それ以上にネットテロとか、そういった過去記事の、関連記事表示っていうのは、改めた方がいいのかなっていう気はすごくします。変に見る人に誤解を与えてしまう可能性があるし、それが誤った情報として広がってしまうリスクもあるので、まあ、そこはちゃんとね、まあ、してった方がいいのかなと。もちろん情報の受け手側の情報リテラシーを高めるってことも必要なんですが、まあ、ほとんどの人は無理なので、まあ、そこを期待するのではなくて、まあ、そもそも発信する側がね、気をつけていくってことをしていくべきなんじゃないかなというふうに今回のね、焼肉店のバイトテロの記事を見て思いました。というところでですね、本日は、 九州のね、焼肉チェーン店の中でバイトテロが起こったっていうところで拡散して炎上してますよっていう記事があって、まあそれを見たときに、まあ、そこに関連記事として出てるネタを見てちょっと思ったことを、ね、ややこしいんですけど、まあちょっと話してみましたというところです。ぜひね、今日の音声でいいなと思ったらいいねボタンを押してほしいですし、あと番組の登録とフォローをね、忘れずにお願いしますということ。あとは、まあ冒頭でもご案内させていただきましたが、音声配信の取説というところで、音声配信を始める図解マニュアルを、作成させていただきました。これを使いますとですね、これを見ながらスマートフォンを操作していただくと、その日のうちにね、音声番組で解説できて配信もできますので、ぜひですね、音声番組をね、始めたいぞと、音声配信始めたいぞっていう人は、ゲットしてですね、始めていただけたらなというふうに思っております。音声の概要欄にね、リンク貼ってありますので、そこからゲットしてください。というところで本日の朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。